的に語りスト。こんにちは、コンビニカタリスト第32回始まりました。コンビニ多店舗経営をスムーズにするビジネスコーチの久能勝也です。
はい、こんにちは、合同会社エースジャパンリテイリングの阿部です。よろしくお願いいたします。
お願いします。ではですね、はい、ちょっと前もやったんですけど、経営用語シリーズと、コンビニ経営に役立つ経営用語を解説しようという回なんですけど、
いいですね。
結構本質に迫るキーワード、
はい
はい、限界利益、
限界利益ですね。
はい、これが分かると多分経営に、
うん、
の興味経営の見方がね、ガラッと変わるんじゃないかな。
そうですね、まあ逆にこういう見方をしているオーナーさんも中にはいらっしゃると思うんですけども、やっぱり経営の本質がいろいろ見えてくると思いますので、いい回になるかなと思ってます。
はい、じゃあまずさらっと限界利益って一体何なんですかっていうところからいきましょう。
は
い、
まあ、利益、気になりますね。
そうですね、利益ってまあいろんな利益があるよと、粗利、はい、まあ売上総利益って言ったりしますけど、うん、まああと純利益とか、はい、まあ経常利益とか、まあ順番がバラバラですが、いろいろあるんですが、はい、限界利益っていう考え方が、うん、非常にコミュニケーションでは大事だよねと。で、うんうんうん、さらっと表面上の説明だけ私からしますね。
はい。
粗利益というのは、うん、売上引く商品原価ですね。
はい。
例えばじゃあ100円で仕入れた品物を200円で売ったら、まあ差し引き100円が粗利益だよと、
うん。はい。
でも限界利益っていうのは、その、うん、100円のものを200円で売って100円残ったこの粗利からさらに、
うん、
まあ人件費、それを売るのにかかった人件費、はい、まあアルバイト代、パート代、うん、まあ社員の、給料の、こう、多分、それにか、売るのにかかった分だけをちょっとそこに乗っけたりとか、
はい、
あと、まあ、その、重機が必要でした。あ、もしホットスナックだったら油を上げるとか、その、電気代とか、うんうんうん、また排気も出るかもしれないし、はい、その分も引いたっていう、まあ、実際かかった費用を抜いた現実手元に残る儲けのことを、まあ、限界利益というふうに呼ぶと。はい、
うんうん、
まあ、いうのが、はい、まあ、教科書的な、ものすごく表面的なね、説明ですと、うん。まずこのことはちょっと一体理解していただいて、はい、じゃあ、これを現実のね、コンビニの経営に、うん、引き付けて、もっと現実的にご説明すると、もうちょっとわかりやすくなる、
はい。
で、そこをちょっと安倍さんに丸投げしちゃいます。
はい、ああ、わかりました。
はい。
そうですね。まあちょっと限界利益の考え方というか、今ね、久能さんがおっしゃった通り、非常にわかりやすかったんで、はい。現場からのお話から、ちょっとこう、事例をね、ちょっとお話しさせていただこうかなと思いますけども、うん、
はい。
実はちょっと先日、ちょっと大きなフライヤーセール、揚げ物セールがね、ちょっとあるよということで、まあ本部のフィールドカウンセラーと一緒にですね、まあその打ち合わせに挑みました。
なるほど。
まあそんな中で、もちろんいくつ売る、ね、じゃあそのために何個発注するっていうところで、まあ打ち合わせがあったんですけども、まあその中で、ちょっと、フィールドカウンセラーからね、ご相談があったのが、人員を厚くしませんかっていうところのお話、ご提案があったんですね。
なるほど。
まあそうすると、まあ、私たちのお店って普段は2人時でね、1シフト2人ずつで、はい、回しているんですけども、うん、それを3人時にしませんかと。
なるほど。
いうことでご提案があったんですね。
うん。
で、もちろんその人手を厚くするってことは、まあ容易にできるにはできるんですけども、うん、もちろんその限界利益っていうところの観点から言うとですね、
うん、
まあフライヤーセールで、売上が上がります。
はい。
まあそれに対して、あらり、まあ売上総利益が発生しますけども、じゃあ、フライヤー、揚げ物を売るためにかかる費用、みたいなところで考えると、もちろん消耗品、まあ油とか、その揚げ物を入れる袋とか、ね、そういったこともかかりますし、あとは廃棄も出ますよね。はい。まあ、それらも含めて、残った粗利から、セブンイレブンの本部にロイヤリティというもので、
はい。
ね、こう本部に払うお金がありますよ、と。まあそこからね、じゃあ残ったお金で、じゃあ従業員さんの人件費をお支払いしましょうと というふうになったときに、プラマイゼロだったんですよ。
なるほど、なるほど。
全然お店に儲けが残らなくて、これはちょっとおかしくないっていうお話を、まあ、つい先日ちょっとお話しさせてもらって、ちょっとそう簡単に人手を増やすっていうね、提案ってちょっとおかしいよっていう話をね、ちょっとさせていただいたところなんですよ。
なるほど。いいですね。これ、まあ、聞いてる皆さんは多分ご想像できるかと思うんですけど、ちょっとだけ僕の中で整理したいのが、人手を増やすと、例えばホットスナックなんで、あげる、作ってくれる人が増えるので、いっぱいまあ、生産できますと。はい。で、声かけとかも、する人が増えるんで、まあ、あとレジも滞りなく回るんで、きっと売れる数も多くなるだろうと。まあ、そういう前提ですよね。
そうですね。
うん。なんで、売り上げ増えるし、販売個数も増えるし、当然粗利も、ほとんどなく高めなんですよね、きっと粗利が。
そうですね。
そう。
多少ですけど。
多少高めなんでいいじゃないですかっていう提案だと。うん。
まあ、あくまでね、本当に売上上がった、マックスで売上が取れた想定で、そう、計算をさせてもらったんですね。
ああ、だからもう、それ以上はないだろうっていう計算をしてもらったんですね。うん。で、じゃあ、それで、プラスでかかる費用をもう当然その一人、人増やすのは一人っていう前提でした。
そう
二人？
ですね、一人です
一
ね、
人。
一人。
じゃあ、その一人分の増えた人件費。これをカバーできるのかみたいな話になってくると。うん。
そうですね。
計算したら、まあ、トントン、マックスでもトントンじゃねえか。と
そうい
う
で
ふう
す
にな
ね。
った
マッ
と。
クスでトントンで、売り上げ、もし売れなかったら
そうで
赤
す
字だなっ
ね。
ていう。
うん。そうそう。だから、
人で増やしといて売れなかったら。
マックスでそれなんだから、売り上げいかなかったら、それも人件費分、ね、足出ちゃうじゃないかという話だと。なるほど、なるほど。まあ、それは限界利益って考え方を、ちゃんと頭で整理できているから、そういう、まあ、じゃあ、人は増やしません、やっぱり、っていう意思決定ができたってことですね。
そうですね。まあ、全時間帯増やすのは、ちょっとじゃあ赤字になっちゃうから、じゃあ2時間だけとかね。
なるほど、なるほど。
うん、じゃあ1時間だけちょっとじゃあ3人にしようとか。いうことで、じゃあその1時間で、じゃあ揚げ物を、じゃあちょっとここで徹底的に作ってもらおうとか。まあ、そういうふうにして、こう調整して、あ、これなら利益出るよね、みたいな。
なるほど。
いうふうな考え方でまとまったんですけどね。
ああ、それはまあよりまた進んだ考え方ですね。うん。なるほど、なるほど。なるほどね。
結局ね、いくら手元に残るかってところを、やっぱりしっかり考えないと、やっぱり闇雲にね、
もちろん、も
こう、じ
ち
ゃあ
ろ
売上上がったからよかったとかではなくて、まあ実際に我々商売してて、ね、やっぱり利益をしっかり出していかないといけないわけですから、うん、それをしっかりと考えた上で、計画も立てていかないと難しいのかなって思いましたね。
確かに。まあ、その、あらりをだけ考えてると、やっぱりね、あらり増えるから、じゃあやっちゃおうかって、意思決定しちゃいそうな、ね、勢いのあるオーナーさんもいそうですからね。
そうなんですよ。まあ、なおさら今特にね、最低時給がこう上がってきて、本当に1時間あたりの人件費って馬鹿にならないですから、
そうですね。なるほど。
だから本当に1時間分の給料を払うのに、じゃあいくら売上必要なんだみたいなところもね、逆算し
確か
て
に。
いくと、
確かに。
面白いのかもしれないしね。
まあ、それ、本当にセールを、題材にした非常にわかりやすい、実例だったかなと思うんですけど、なんかその、普段の、お店作りの戦略にも、きっと、その、貢献利益や限界利益っていう考え方って、役立つというか、まあ、ちゃんと活用していった方がいい経営ができるのかなと思うんですけど、この話を、チャット GPT 君とちょっと、壁打ちしたんですよ。そしたら、こんなんどうっていうネタが あって、これどこまで現実に即してるかちょっと安倍さんに聞きたいんだけど、GPT 君は、まあ、例えばホットスナックっていうのは粗利が高めであると。高めであろう。まあ、彼らが言ってきたのが粗利50%。そんなあんのかな？わかんないですけどね。はい。で、 片や缶コーヒーはあらり 35%。
はい。
これもそんなあんのかちょっと私わかんないんですが。
はい。
うん。で、このあらりの差だけを見たら、ああ、やっぱりあらり高いホットスナックを一生懸命売った方が、店には儲かるんじゃないか。で、まあ普通は考えま
は
す
い。
と。
うん。
でも、ホットスナックは、まあ、さっき安倍さんの、セールのお話にもあったような、あげ
はい。
るのに人件費かかりますと。
はい。
また、賞味期限も結構短いから、作りすぎたら廃棄のリスクもあると。
はい。
それ考えると、実は、缶コーヒーほどの利益を残すのは、意外と難易度が高いかもしれないね。で、逆に缶コーヒーはとりあえず置いときゃいい。
なるほど。
冷蔵庫に置いとく。もしくはその温めるウォーマーみたいなのに置いとく。で、
はい。
賞味期限も長いから、まあ、そんなに廃棄のリスクもないだろうみたいな。っていうことを考えると、缶コーヒーの方が実は儲かるとか、そんな考え方もできるみたいな話って面白くないですかみたいな話を、
なるほどね。
GPT 君としてたんですけど、
なるほど。
この辺は現実からするとどうなんですか？
今、その、フライヤーの話の中で、まあ、廃棄のリスクっていうところと、まあ、人手がかかるみたいなところで、ああ、確かになって、こう、思ったんですけど、まあ、本当にこう、ね、できればもちろん人件費っていうのは一番やっぱり大きな経費になってくるのと、やっぱり私たちが日々、その発注業務、発注をする中で、結構意識するのって廃棄なんですよね。
なるほど。
やっぱりこう、廃棄のリスクが高いって、やっぱり結構売るのが難しいんですよ、すごく。発注するのも。
そうですよ
で、
ね。
やっぱり一個一個の、その、まあ、食品ですよ。食品で、やっぱり、賞味期限、まあ、販売期限を考えるんですけど、販売期限が長いか短いかっていうのも、やっぱ結構大きい判断基準なんですよね。って考えると、やっぱりそこの、こう、販売期限が長い商品と、短い商品のところの廃棄リスクと、まあ確かにフライヤーをね、まあ徹底的にやるとなると、ね、人手もかかって人件費もかかるよねってなると、まあ確かに缶コーヒー売ってる方が儲かるかもしれないですけど。
そうね。そう。まあでもこれ難しいのは、じゃあ、量はどうなんだっていうのもあるからね。ホットスナックは、こう、一日何個も回転するけど、缶コーヒーはわかんないけど、何本。結局、じゃあ、粗利額。って考えると、じゃあその時間帯の人件費払えるぐらい看護費で稼げるのかっていうと、またそうじゃないみたいな話もあるから、ね、まあ、その話し出すと結構 ちょ、本当にこの利益の話は複雑な話になっちゃうんだけどね。
まあ本当今、あらり、売上総利益っていう考え方。実は、やっぱりこう、この間ちょっと本部ともお話しさせてもらったのが、やっぱりこう、数値を見るときに、売上で見るのではなくて、売上総利益でしっかりと見てほしいっていう話をしたんですよね。まあ、したばっかなんですけど、やっぱりこう、儲けがいくら残ってるか、残るかっていうのって、は、まあ、商売の基本中の基本であって、やっぱそこのこう、じゃあ売上総利益がどう変わるのか、みたいなところ、もしくはこう売上総利益率みたいなところも含めて、じゃあいくら残る。で、それに対して、経費はどのぐらい使えるのか、ということを、やっぱりね、コンサルティングの中に、ないと、
ないとね。
やっぱりね、難しいですよね。まあそこら辺のちょっと話をね、したばかりで、売上前年比ばかり、こう、置いててもしょうがないじゃんっていう。やっぱり、粗利がちゃんと取れてるかどうかってことも、合わせてやっぱちゃんと見ないと、やっぱり商売難しいよね、これからっていうのも。
なる
ちょっ
ほどね。
と、
そっか。じ
感じ
ゃあ、
ましたね。
本部の方との話は、売上の前年比がどうなるかって話に、こう、フォーカスが行きがちなんですね。
まあそうですね。まあどうしても、その、まあ分かりやすいというか、
もちろん
見や
ね。
すいというか、
もちろん。
ね。まあその売上総利益っていうのは、まあ正直なかなか日々のね、中では、こう、見えづらい数字というか、
はい。
結局損益計算書を見て、あ、売上総利益このぐらいだみたいなことになるので、我々が日々終えるのはあらりだけですから、ね。やっぱりこう、そういうところでは売上前年比って、まあ分かりやすいけども、やっぱり利益取れなきゃしょうがないよねっていうのもありますよね。
そうだね。なるほど。まあ、ちょっと計算しないと見えないっていうのもね、ありますからね。
そうですね。
まあ、ちょっと時間も迫ってきたんですけど、安倍さんがその、まあ、限界利益に、こう、目を向けるようになったっていうか、なんかそれっていつぐらいとか、なんかきっかけとかってあったんですか？
ああ、なるほど。そうですね。でも、僕がこの店舗を、こう、複数店を持つようになってからだと思います。
お
でも結構、昔、本当に1店舗やってた頃っていうのは、
はい。
もう人手もバンバン使って、
おお。
ね、もう売り上げも上げられるとこまで上げていこうみたいなところを、まあ追いかけてる日々があって、
なる
でも結果的に全然儲かんなくて。
ほど。おお。
なんか売り上げ上がったけど、なんか全然儲かってないなっ
なるほ
て、
どね。うん。
いうことに気づき始めて、なんかすごい複雑な心境になったんですよ。
なるほど。
売り上げ上がってんだけど、お客さんも増えてるんだけど、なんか給料増えてかないみたいな。
そうなんですよ
それ
ね。
がね、1点から2点に増えた時に感じました、すごく。
なるほど。
やっ
そう
ぱり
なんです
僕
よ
が抜けて、
ね。
人手をかけるようになっていって、って時ですね。
そうですよね。売上と比例して利益って増えないんですよね。
そうなんですよね。
そう。このことに気づいて、ね、じゃあ、損益計算書を一生懸命分析し始めるみた
そうですね。そうです、そうです。本当に。
いな。あ、そういうきっかけがあったと。
だから限界利益の考え方って、やっぱりコンビニ経営をする上で、結構緻密にやることで、やっぱり大きな利益につながっていくんじゃないかなっていうのは、僕も経験上、それを痛感しているところなので、
な
結
る
構
ほど。
昔は結構ザルでは
い
経営を
はい
して
はい。
て、なんとなく利益を出していたんですけど、やっぱり緻密にその限界利益を理解することで、まあしっかりとね、毎月利益出せるようになってきたなっていうのは感じてます。
なるほど。これめっちゃ大事だな。ね。なんか損益計算書徹底解説って、でも、やるんですもんね。セミナー
や
で。
りますよ。
勉強会でね。まあ、
そう
気
で
に
す
なること
ね。
はね、
今。
そっちのご参加も考えていただく方がいいかなと、思ったりしました。
ぜひ楽しみにしていてくださればと思います。
限界利益。まあ、利益の話、本当奥深いんで、まあ、この15分から20分ぐらいの番組だとね、どこまでお伝えできたかっていうのはあるんですけど、まあ、エッセンス、は、ちゃんとお伝えできたんじゃないかなというふうに、
そうですね。
思います。もしね、感想とか質問とかあったら、番組ページのメールまでぜひお願い、送ってくださいっていうのと、私としては、この経営用語とか、PL のこの用語についてもっと解説してくれみたいな、なんかリクエストもね、いただけると、
そうですね。
いいかなって思いますし、なんか安倍さん、これ話したいみたいなテーマありますか？
僕、そうですね。ちょっとまあ、少し考える時間ください。
はい、わかりました。はい。じゃあ、そんな感じで、今回の、コンビニカタリストは、貢献利益、こんな感じで、あ、限界利益、失礼しました。はい、の話をさせていただきました。は
あり
い、
がとうござい
あり
ま
が
し
とうござい
た。
ます。次回はですね、安倍さんおすすめのコンビニオーナーの必読本ということで、
ありましたね。
嫌わ
嫌
れる
われる
勇
勇
気。
気。
はい。を取り上げたいなというふうに思ってますので、ぜひ皆さんお楽しみに、お待ちく
お
ださ
楽
い。
しみに。
はい。というわけで、コミュニケーターリストでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。